はい、それではまず私長尾の方から、決算の概要報告をさせていただきたいと思います。お送りお手元にしてある資料で、2つございます。プレスインフォメーションと書いた資料と、それから概要をパワーポイントの形式に見直した資料がございます。このパワーポイントの方の資料に沿いまして順次ご報告をしたいと思います。それぞれのページの右肩にページ番号を書いてございますので、これを引用しながらおめくりいただければありがたいなと思います。まず2ページ目でございます。決算の総括をここでさせていただいております。トータルで示すと減収減益ということになりました。売上高で見ますと2兆1755億円、4500.6億円の減収。営業利益につきましては1388億円、316億円の減益。経常利益1749億円、199億円の減益。それから当期純利益が1132億円。34億円の減益ということ で、ここで当期純利益のところの減益幅が、上2つに比べますと、少ないですが、これは特別損益として投資有価証券の売却益、まあ、具体的に言うとドコモさんのですね、売却益をここに計上させていただいておりますので、まあ、これがだいたいドコモ分含めて119億ぐらいございますので、ここがプラスに効いておりますので、この分が減っております。それから、世界販売のところですが、まあ、四輪車で175万6000台にとどまりました。40万4000台の減、インドアジア欧州で減少です。二輪車につきましては111万7000台22万7000台の減ということで、これもインドアジア等で減少という結果になっております。3ページ目ご覧いただきたいと思います。これを売上高を事業別それから地域別に分解した表でございますが、まあ減収三角、黒三角が目立っておるところでございます。まあ、四輪、二輪、マリンともにですね、三角多いですが、まあ、ちょっと逆にプラスのところが少ないんで、ここだけ言っておきますと、マリンのところで、北米がプラス32億円、アジアでインド以外がプラス31億円、まあ、これは具体的には中国がありますけど、マリンは逆にコロナの、影響を、まあ、逆にオープンエアのところに行きたいと、海とか川ならですね、コロナとは無縁というのがですね、まあこういった地域の方々のレジャーを動かしたというところが需要につながったということがございます。それから為替影響のところは外数で書いておりますけれども、763億円の減収につながっております。で、以上の業績を少し過去分含めて、推移で書いたのが4ページ目でございます。当期に入りまして第一クォーターは、まあ、インドのロックダウン等々、コロナが直撃を受けたところでございますが、まあ、夏以降7月以降挽回に、頑張りましてですね、まあ、営業利益でいくと736億円、それから第3クォーターは少しこの減りが止まりまして、やや減りまして639億円というところに来ております。まあ、こういう推移でございますのでご理解ください。それで5ページ目にですね、営業利益の増減要因をグラフで書かさせていただいております。で、一番大きいのがやはり売上構成変化等の1462億円の減でございまして、ここが一番大きく効いております。で、特に ちょっと最近気になってきておりますのは原材料価格のところの危機でございまして、ここが118億円マイナス要因、まあ、原材料価格の高騰のところが現れております。まあ、自動車の触媒で使います貴金属、鉛金属はロジウムがですね非常に高騰をしておりますというところがですねここに効いてきております。でこれをカバーするように左側の諸経費の減859億プラス、減価償却費の減313億円プラス、減価低減100億円プラスというあたりがですねプラスで相殺しますと営業利益316億円の減益ということで42月はなりました。で、その中で第3四半期だけ12月だけ取り出したのが6ページ目でございます。まあ、売上構成変化の方はトータルではだいぶ改善してきたんですが、先ほど言及いたしましたうち原材料ってところは逆にこの第3四半期が一番大きく効いてまして76億円のマイナスということで、まあ、これがちょっと先行きもですね、ちょっとまだ不透明な状況になってきているってところがございますので懸念点の1番目として、お伝えしておきたいと思います。7ページ目ご覧いただきたいと思います。為替の差損の分解した数字でございまして、全体で153億円の減、で約その半分の75億円ぐらいが、インドルピーということでございます。それから8ページ目設備投資等でございますが、まあ、やはりコロナのロックダウン影響がありまして、ね、物理的に稼働ができなかった、工事がいけなかった、物の移動ができなかった、あるいは人応援要員が派遣できなかった等々ございましたので、まあ、特にグジャラート関係も含めて、ここの影響が出まして設備投資のところは、1217億円にとどまっております。逆に減価償却の方はまあ、ケース対応ですとか電動化対応とか急がなきゃいかんものをメリハリしっかりつけ始めておりますので、まあ、ここのところはメリハリをつけながらやらせております。あとは連結子会社の数が少し前期末と比べて6社ぐらい減ってるというのは、まあ、細かくなりますけど中国の R&D 会社ですとか SIM の孫会社2社あるいは国内の農政センターとか R&D のアジアあたりをちょっと整理統合した関係の数字でございます。9ページ目キャッシュフローをご覧いただきたいと思いますが、まあ、営業の挽回にで、キャッシュフロー営業キャッシュフローがプラス2696億円を反映してフリーキャッシュフローとしてはプラスの1287億円というところまで伸びてきております。で、銀行借り入れで借りた分の財務キャッシュフロープラス3242億円も足しますとキャッシュ残高でプラス4588億円ということで、トータルとしての残高は期首と比べると倍ぐらい近い8792億円まで、積み上がっております。まあ少し当座ですねやはりまだ備えあれば憂いなしでございますのでいろいろ不安定要素、コロナだけではなくていろいろ部材料の問題原材料の問題、客観的なところで気になるところがあると思いますので我々としては備えとしてはこれぐらい備えておいた方がいいかなということでキープをしておきたいというふうに思っております。それから10ページ目でございますが、事業別の業績でございます。左側から4輪ということで、ございますが、まあ、減収減益、300億円の、4輪は営業利益減益でございます。それから2輪のところは14億円の赤字ということで残念ながらなっておりますが、 先般からご報告していると、二輪は再建を加速しております。固定費の圧縮ですとか、いろいろ商品の見直し、等々を精力的にやっておりまして、企業ごとに赤字幅が減って、例えば第一四半期ですと30億の赤字、第二四半期ですと6億の赤字が、第三四半期は22億の逆に黒字ということで、着実にこういう数字を生み出すということをですね、念頭において、累計でしますと14億の赤字となりますけれども、二輪事業につきましては、下期は少なくとも絶対黒字にしようということで、いろいろこの改革を実行をですね、急がしておるところでございますので、そういうふうにご理解いただければと思います。それからマリンの方は売上高プラス15、それから、営業利益は2億減益ということでございます。それから、11ページ目でございます。所在地別業績のところです。日本のところは、トータルとしますと934億円の営業利益ということで、プラス15億円の増益ということになってございます。いろいろコロナの、緊急事態宣言、足元でまだまだ出ておりますけど、この第3期半期を振り返ってみると、やっぱり夏場から営業回復、営業挽回を非常に強力にやりまして、国内の営業のところの尽力で、売上構成変化なんかも非常に良くなってきているということで、逆に会社の中の対応としましては、緊縮予算を徹底してやった、あるいは減価償却費を、結果的にありますけど減らしたとかですね、そういったもろもろを合わせてこのような数字になっているところでございます。ちなみに売上構成変化のとこだけの数字でいうと、第一四半期が、マイナス484億、第二四半期がマイナス31億で、これが第三四半期になりましてプラス62億という形で、ようやくプラスの芽が出てきているというところが、この中の内数としては言えるかと思います。それから、欧州アジアその他はご覧の通りの、数字でございます。それで、アジアのところの中づくインドのところでございますが、12ページ目の、皆さんももうご案内の通りかと思いますけど、先だってマルチの決算発表がございました。左側がルピー建て、それで右側が円建ての換算額ということでございます。特に営業利益で152億、前年に比べますとまだまだ減益ではございますけれども、ようやくこのプラスになってきているということが特徴的かなと思います。特に12の祝祭シーズンをなんとか好調に推移したというところあたりがあるかと思います。で、13ページ目以降が、生産販売の報告になります。4輪車のトータルで見ますと、42月期で175万6千台、40万4千台ぐらい減っております。右にありますように、大体世界中で減ってるわけでございますが、特にインド等を中心に減ったということでございます。で、以降ですね、ちょっと地域別のところを四半期別に推移を見てもらいたいので、まず14ページ目の日本のところでございます。さすがに累計では減りましたが、4、6月が一番減りましたのをから反転しまして、7月以降営業挽回をするということで、おかげさまで日本の生産の方も生産が正常化できてきておりますので、それに伴う供給力もあるということでございます。で、7、9月は前年より伸びた、12月も前年より伸びたということで、とにかく 例えばうちですと新型ハスラーですとか新型ソリオの販売好調さも出てきておりますし、まだあの未だにバックオーダーがまだ、あります。ここを優先的に解消しながらお客様にお届けするといったところもですね、しっかり対応しているところの挽回策を展開しているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。それから15ページ目がですね、インドでございます。これも46、7、9、10、12というふうに分解した販売台数の推移を載せております。まあここも46はロックダウンが一番効きましたんで、大幅に減りましたが、7月以降挽回ということで、7、9月、それからお祭りシーズンを挟んだ12月でもですね、プラス 11% ぐらいということで前年を上回る感じのところまで戻ってきているというところはあるかと思います。ちょっとトピックスで横にそれますけど、インドで輸出ラインのジムニューの輸出ラインを整備いたしまして、もう早速先月から中南米等々への輸出をインド産ジムニーということで開始しているところでございますので、まあ、この辺もインドの輸出貢献というところをですね、頑張っていきたいと思っております。16ページ目は ASEAN でございまして、ASEAN は一言で言うとちょっとコロナの影響が出ているところがまだ、その影響が残ったまんまという感じがいたします。インドネシア、特にインドネシアは、この左側の図を見てもですね、7万9000台が4万7000台いったところに落ちております。まあ企業ごとに徐々にではありますけど回復はしてきているところでございますけど、まだまだの段階で、この中にミャンマー入っておりますが、先だってミャンマーのクーデターの関係でちょっと補足しておきますと、クーデターが起きて、一応ミャンマーの2工場、サウスダゴンとティラバの方はですね、一旦みんな自宅待機にしましたけども、2月の4日から事業を再開しております。いろいろ治安とか安全を確認しながらですね、なんとか稼働はフルフルではございませんけども、できるということになりましたので、稼働に至っておりますことを改めて報告したいと思います。それから17ページ目が欧州でございまして、こちらの方はロックダウンが一番早かった、世界で一番早かった分、ロックダウン解除も早かったんですけども、企業ごとにやっぱり第3波、第2波、第3波の影響が出てきつつありまして、46から79に回復したのが少し鈍化してきているか、減少してきているというところがですね、ヨーロッパの特徴でございまして、ここは少しコロナの影響のところをしっかり見据えて、行かなきゃいかん、回復が遅れているというふうに言っていいかと思います。で、18ページ目が二輪でございまして、これも111万7000台トータルということで減っておりますが、日本、北米、中国で増えた以外は全て減少というところでとどまっております。それから、最後19ページ目以降でございますけれども、今回業績予想は据え置かさせていただいております。コロナの動向というのもありますし、加えて先ほど申しましたような原材料価格、ロジウム等々の価格影響が、懸念材料として出てきておりますし、それから部品供給、たった今は半導体の影響はなんていうんですか、そう大きくないところでございます。我々の場合はいくつか影響出ているのが多少ありますけども、それを減った分をですね、後々の残業とか休日出勤で振り返ってやるとかっていうぐらいの対応レベルでなんとかとどまっておりますので、現状は多少の影響でとどまっておりますけど、今後を見据えるとちょっといろいろ日々ですね、我々 の調達部門が、サプライヤーさん、それから部品のチェックをして、 大丈夫かっていう確認をさせていただいております。で、ちょっとこれはっていうのがあったらですね、代替を探すとか、在庫をよくよくチェックしてやるとかですね、ちょっときめ細かい対応が出てくると思いますし、物流を切り替えるとかっていう対応も出てくるかと思いますので、まだちょっとこの辺の先行き、特に3月4月以降のところはまだちょっと不透明感が相当まだあるということでございますので、一言で言うと、まあインド含めて何て言うんですかね、需要のところはそんなに落ちてない感じがしますし、まあむしろ逆にここから着実な回復にステップアップしていく中でやろうとは見てもおりますけども、まあコロナの影響とか、それから生産調達面での心配といったところを、まあちょっとプラスマイナス両方勘案して、まあとりあえず今回は第三四半期でもあるので強化していただいている結果となっておることをぜひぜひご理解いただければと思います。私からのご報告はとりあえず以上でございます。